在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。よろしくお願いいたします。
こんにちは。フリーアナウンサーの竹内小前です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
大松博人さん、大人って書いて博人さんなんですね。
そうなんですよ、
ね、なんかお名前もすごいキャッチーで、あ、なんかどこかでお会いしたことあるかしらなんて思っちゃったりするんですけどもまたこの突破をデザインにするクラファンプロデューサー、さてどんな突破を、いろんなねことやっぱり乗り越えてこなければならないこと多いと思うんですよ、
はい、
どんな風にこう突破をデザインされる方なんですかね。
そうですね、やっぱりその今副業で何か稼ぎたいとか、うん、このサラリーマンでずっと会社員やってきて、やっぱまだ不安を覚えてる、まあ、定年後どうなるのかなとか、まあ、かなりこの会社自体にずっといられるのかとかいうところとかで、まあ、縛られてる人もいると思うんですけど、そういう人たちに、まあ、リスクなく、まあ、大きな売り上げを作れる可能性みたいのを見せながら、まあ、そういったこういう世界もあるんだよっていうのをちょっと見せていくっていうところを、まあ、なりわいとしてるみたいな感じですか。
副業はプロデュースするっていう感じなんですか？
そうですね。こういう副業あって、自分の力で、自分で稼いでいきませんかっていう、まあそういう提案ということですよね。
へえ。じゃあ実際は今、大松さんは、例えばどんなことをしていらっしゃるんでしょうか？
あ、そうですね。僕自体は、その、いわゆるクラウドファンディングっていう、まあそういう仕組みがあると思うんですけども、で、そのクラウドファンディングっていう仕組みを活用した、まあ、物販を、まあ、やっていると。で、さらに、その物販のやり方、クラウドファンディングを活用した物販のやり方を、まあ、講座として、まあ、提供して教えてるっていうふうなことです。
クラウドファンディングを、まあ、教えて、まあ、それが副業としてしっかり成り立って、で行くよっていうお話をされているわけですね。
あ、そうですね。はい。
いや、副業もいろいろあると思うんですよ。
うんうんうん。
で、まさかまさかのクラウドファンディングって私なんか思っちゃうんですけど。
はいはいはいはい。
できるんですね。
あ、そうなんですよ。クラウドファンディング自体は、その個人でももちろん活用できるんで、まあ、会社じゃないといけないとか、組織じゃないとか、ないといけないというのも全然ないので、もう個人レベルで、副業レベルで、全く問題なく、まあ、活用できる、まあ、サービスになってます。
そうなんですね。うん、まあ、私、クラウドファンディングって言うと、こう、イメージはなんか寄付っていうイメージなんですよね。
うんうんうんうん、
なんとなく、こう、物を作るから、これをちょっとお金を、まあ、パンパっていうか、そういう感じなんですけど、はいはいはい、そうではなくて、うん、自分で物を売って自分で稼ぐ。
そうですね。仕組み的には、まあ、同じ概念なんですけど、いわゆる僕がやってるのは、ざっくり言うと海外にある、ただまだ日本に入ってきていない、日本未発売の商品を、こういうのあったらどうですか？なんか欲しくないですか？みたいな。で、その紹介していくみたいなやり方なんですよ。それに賛同してくれた人たちが、まあお金を払ってくれて、そのお金が払って、お金が集まった段階で、その商品を仕入れて届ける。まあそんなやり方なんです。
わかりやすかったです、今の。
あ、よかったです。
とってもわかりやすかったです。今わかりました。
あ、今わかりました。
そうですね。
そうそうそうなんですよ。
だから言ってみれば、まあ、商品の魅力をお伝えして、ファンを増やすわけですね。
う
ん
うん、あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
で、欲しい人はそこから買うっていう、最終的に。
あ、そうそう、自分が見つけてきて、こういう商品なんかあったらいいですよね。で、自分も使ってみたんだけど、すごく良かったんで、こういうの日本で、まあ、欲しい人いませんか？とか、日本に広まったらいいですよね、みたいな。まあ、そんなマインドで、まあ、紹介していくっていうの形ですかね。
面白いですね。でも、どうしてそこ、大町さんはそこにこう目覚めたんですか？
目覚めた。
うん。
そうですね。もともと僕自身は、まあ、サラリーマンで、当時アパレルの、まあ、洋服とか、まあ、靴下とか、そういった商品を、まあ、中国の工場で作ってもらって、まあ、輸入して、まあ、お客さんに販売する、みたいな、まあ、営業兼生産兼みたいな、そういう仕事をやってたんで、まあ、海外から商品を輸入するっていうことは、まあ、そもそもサラリーマン時代にベースとしてあって、で、その時、まあ、展示会とか行った時に、まあ、日本で展示会、海外の人がブース出して、やったりするんですよ。結構面白い商品とか、まあ、あるんですよね。だから日本っぽくないというか、ある意味。で、そういう商品を、輸入してきて、広められたら面白いよね、みたいなのもあったり、あと僕がサラリーマン時代に他の会社がクラウドファンディングで財布販売したんですよ、みたいなことを聞いて、何百万か集まったみたいなことを聞いたんですよ。で、僕もその時にそんなことってあるんですか、みたいなことを思って、いや、これからこういうのありなんじゃないか、みたいな。っていうのをちょっと、その時はすぐやらなかったんですけど、自分もサラリーマンだったんで、ただ、頭の片隅になる、その衝撃みたいなのが多分残ってたんだと思うんですよね。で、それで、あ、やった、ちょっとやってみようと思って、思い出したんだと思うんですよね。どっか、何かしらで。
これ、キラッと何か光って。
そうですね。点と点がじゃないですけど、つながったのかもしれません。
まあ、確かにアパレルやってたりとか、あとで雑貨を売ってらっしゃる方とかもいろんな商品見てて、これ、売りたいけど、やっぱり会社としては売れないなっていうものがあったりと か、個人的には好きだけど、やっぱり売れる商品を持ってこないと会社の利益にならないしとか、いろんな考えがあって、やりたいことができない中で、っていうことがあると思うんですよね。
そうですね。
そういう中で、副業だと、やりたいことができる。
そうですね。
ということで、大松さんは副業として、このクラウドファンディングで、自分のいいもの、売りたいものを売るっていうことを考えられたっていう感じですかね。
そうですね。でも、まあ、ちょっと違って、自分が売りたいものっていうのは後付けみたいなところが正直あるんですよ。そもそも海外でもう売れている商品、まあ、自分が欲しい欲しくないはちょっと置いといて、まあ、すでに海外で売れてる商品を日本に紹介すれば、まあ、売れる可能性って高いよね、みたいな。いうところから、最初は失敗しないためにも、まあ、自分が欲しいかどうかじゃなくて、もうすでに海外で売れてるかどうかっていうところだけ、ポイントとして、まあ、その海外メーカーにアプローチしていく。ことをやってました。
売れてるかどうか。こ
そう
こ
で
が
す、そう
ポイント
です。
です。
そうです、そうです。とか、じゃないと受け入れられない可能性も正直ある。自分の主観で自分の好みだけだと、いわゆるその稼ぐっていう観点で言うと稼げない可能性があるんで、やっぱり売れてる商品は売れると。すでに実績があるものを持ってくるみたいな。で、その後、自分がちゃんと好きになるっていう。
わあ、ちゃんと後から好きになる。
そうなんですよ。
なるほど。そっか。で、やっぱりいいもの、売れてるものを売ろうっていうことなんですね。
そうですね。それがやっぱりリスクがなく始められるっていうのもあるし、大きく伸ばせる、売り上げを伸ばせるっていうポイントではあります。
そして大きく売り上げを伸ばして、また夢が膨らんでっていう。
ああ、そうですね。そうで
い
す
くわ
ね。
けですね。
はい。
面白いですね。私もちょっと今、触りをお聞きしたんですけれども。で、今回この番組始まって、大松さんがお伝えしたいこと、いろいろあると思うんですよ。まあ、大まかでいいので、皆さんに聞いてる方々にお伝えしたいことって、こういうメッセージがあるよとか、こういうメリットがあるよとか、ありますか？
あ、そうですね。 そのクラウドファンディングを、まあ、活用することによって、まずはやっぱり大きく、まあ、皆さんに PR できるっていうのはあるんですよ。で、まず紹介してから、また仕入れる前に紹介してから売り上げを、まあ、販売できて、その販売したものを後から仕入れる形になるので、本当にリスクなく在庫を持たなくて、まあ、資金も自分の資金、手元資金から、まあ、出すことなく、始められるので、本当に副業にぴったりで、で、そういうふうにうまく売り上げ、リスクなく売り上げを作れることによって、自信にもなっていくし、今その会社だけで、まあ、給料としてもらっている、まあ、世界があると思うんですけど、まあ、そうじゃない世界もあるんだっていうふうに、まあ、自分を拡張できるっていうところ。で、それを知るだけでも全然違ってくると思うんで、まずはそこに挑戦、ちょっとしてみて、で、しかもその挑戦自体がリスクないものであれば、全然やりやすいと思うんですよ。で、そうなると、本当に今見えてる世界が変わってくるし、まあ、周りにも幸せをもっと振りまくこともできるようになると思うんで、まあ、そういったやり方を知った上で、可能性、自分の可能性みたいのを、もっと広げていくというか、信じて大きくできたら、なんかみんないいんじゃないかなっていうふうに思ってます。
リスクなく、自分に自信も持てるし、周りにも幸せを分けられる。楽しそうですね。そのなんか突破の仕方、やり方っていうのをまだまだたくさん聞いていただきたいと思います。ありがとうございます。またでは次回もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。